皆さんこんにちは。梶原塾の宅建ポッドキャストの第2回目ということになりますけれども、分かりやすいところ編の続きになります。で、今日は都市計画法の中で開発許可制度というのがありますけれども、この開発許可について短い時間になりますけれども、やっぱり大事なところだということでね、お話をしときたいなということです。で、開発許可がいるのかどうかという出題に対してですね、どういう問題の解き方をしているかということなんです。多くの方は例外に該当するかどうかを一生懸命考える学習をしているんですね。問題演習をしてます。で、またそのように指導している指導機関もあると聞いてますけれども、僕はやっぱり違うと思うんですね。そもそもその行為は改革後開発行為に該当するのかどうかと。該当するのであれば、許可不要の例外に該当するのか、もしくは特例に該当するのか、それを判断するという解き方ですね。もう一度言います。その行為は改革後開発行為に該当するのかどうか。該当するのであれば、許可不要の例外、もしくは特例に該当するのかどうかということですね。開発行為に該当しなければ、例外検討する必要もないわけですよね。で、改革後開発行為とは何かっていうのをおさらいしておきましょう。主として建築物の建築または特定工作物の建設のように供する目的で行う土地の区画計画の変更を言うということで、この改革開発行為に該当するかどうかについても、建築物の建築、特定工作物の建設、土地の区画計画の変更ということで、これに該当するかどうかを見ていかないといけないということになりますね。で、まずしつこくなりますけども、改革開発行為に該当するのかどうか、そこを判断してほしいと。で、その上で該当するのであればですね、許可不要の例外、もしくはその特例に該当するのかどうかを見て判断をするということです。それから、ここはもう問題演習でマスターしていくような場所になろうかと思いますけれども、許可不要の例外についてたくさんありますが、まずは3つしっかり押さえてください。まずは、小規模面積による特例に該当するのかどうか、それから農林業者の業務用居住用建築物を建築するために行う開発行為に該当するのかどうか、それから適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上でしょうがない公益上必要な建築物を建築するために行う開発行為、公益上必要な建築物を建築するために行う開発行為ですね。この例外の3つ、これをしっかりまずですね、叩き込んでいただいて、その上で、他のところはですね、まあ、事業の施工として行うという文言でクリアできるところがほとんどですから、そういうやり方をね、してもらうと、この改革後開発行為絡みの問題は落とすことがないんじゃないかなと思います。